ワンスズラジオ、
イエーイ、
はーい、
はい
はい、突然始めてびっくりしたでしょ
いや、そんなびっくりしてないな。
あ、そう、多分ね、私ね、あの心のどこかにね、ビビらせたいっていうのがあるから、
あ、
ちょっと残念だわ。
だから LINE で、あれね、後ろとか送ってくるんだね
そうそう、あと突然でかい声をね言ったりとかね、
うん、突然でかい声はビビらないけど、うるせえなって思うぐらいだから、ちょっと私にはそのビビらせは聞かないね。
ビビらしたかったわ。
あ、
はい、で今日は何でしょう、
何でしょう。いや、この、
うん、
ねえ、ご時世なんかペット飼う人多くないですか。
ああ、このご時世というか、もうここ数百年くらいの話じゃないそれ
数百年、あそっかそっかそうだね、うん、
そうね、ペット飼うね、みんなね。
なんかね、ペット、まあうちもね、犬と猫飼ってるんですけど。
うん、猫と犬、犬と猫、
うん、どっちでもいいよ
あ、そっか、はい。
まあ私はたまたまね、犬とか猫のアレルギー持ってないんで飼えたんですよ、
うん、うん。
アレルギー持ってる人とかさ、なんかアパートとかマンションとかでさ、犬ダメみたいなさ、
うん、
場所に住んでる人ってさ、なんかペット飼えないじゃん。
そうね、
そういうのってどうすんだろうなって思ってたのよ。
イマジナリーペット、
まあちょっと、まあそれはまあ置いといて、
想像の中でさ、ペットを作ってそれを可愛がるんじゃない。
それ、まあ結構やばい人かな、旗から見ると。
そうか、続けてください
で、まあふとテレビ見てて、
うん、
某芸能人が正直にお外を歩くっていう、
うん、
ただそれだけで分かる人は分かるんですけど、
私テレビね何にも見ないから分かんないんだよね。インターネットしかしないんで。
ああ、まあ、
はい、
それで、
うん、
すごいね、なんだろう、お、なんだこれっていうのが紹介されてて、
ほう、
でそれ自体は自分も何度かイオンとかでなんか展示販売みたいなので見たことあったのよ。ただ横目に見てたのよ、うん、別に普通に、うん、なんかあるなーって。
何、ウォーターサーバーの話してる？
ウォーターサーバーではないんだけど
イオンでよくやってるよね、実演
ね、なんかやってるねで、その、
あ、続けてください、どうぞどうぞ
テレビってさ、その商品を細かくなんか説明するじゃん、一応、
うん、どっから水が出て反対側はあったかいとか、
うん、その、まあ、ウォーターサーバーじゃないんだけど、
あ、はい、続けてください、どうぞどうぞ、気にしないでください
それでね、それを聞いてたら、え、めっちゃすごくねって思って調べたんですよ。
ほう、
名前がラボットっていうんですけど、
ほう、
その、まあ、見た目はまあなんだろう、好み結構分かれそうな見た目してそうだなって感じなんだけど、
うん、
なんか昔からあるペットロボット、なんかアイボとかさ、そういう昔のアイボで止まってる自分からするとさ、え、何こんなに個人宅ペットロボットってこんなに何スペック上がってんのって思って、
へえ、
びっくりしちゃって。
それ知らないわ。
知らない、ラボット。
え、日本直販が作ってるさ、関西弁喋る犬？
違う
じゃあ知らないわ。
調べてみ。
え、カタカナ？ひらがな？
どっちでも反応すんじゃない、 Google だからGoogle とかの検索サイトならなんかずれてても大体あって、なんかいいやつ選んでくれる。
あ、これか。
知ってた？
これなんかツイッターで見たことある。
ツイッターで見たことあるんかい。
でもこの画像でしか見たことない。
まあ見た目ね、言うとなんか赤ちゃんペンギンをずんぐりむっくりしたような形のね、体型が、
うん、起き上がりこぼしと、あとだるまとテレタビーズを合体させたみたいな合ってるでしょ、なんか大体。
合ってるわ、合ってるわめちゃめちゃ合ってるわ。
めっちゃ表現力高くない今日
ね。ちょっとそれ普段からちょっと出してください、その表現力。
いや、出してますけど。
あれ
分かんないわまあでも多分今みんなが想像してるものです、はい、うん、
でそのびっくりしたのが、まあ、
うん、
まずセンサーとか載せてるっていうのは当たり前じゃん。
まあね。
て、まあ、360度カメラ、まあまあ、
ああ
普通に あるよなみたいな。
この頭に くっついてるやつか。
そう、
へえ。
まあ、あの家で置くロボットだから、そういうさ障害物とかのさ、うん、検知するのにそういうの必要なのわかるじゃん、
うんうん、
まあまあまあ搭載するね、360度カメラ、あの明るさセンサー、まあスマートフォンにもあるからね、
うんうんうんうん、
まあ、別にそれも普通じゃん。でカメラまああるよね、
うん、
普通に温度センサーもあんのよ、サーモグラフィー、
すご
だから
体温計じゃん。
そのロボット自身が見てる対象が人間なのか物なのかっていうのを判断できるのよ、その温度で。
あ、じゃあマネキンと人間並べたらやっぱ人間の方があったかいから人間の方に来んだ。
そう、
すご
で、しかもその何がもっとそれびっくりしたかって、そのまあサイズはまあ小さくもなく大きくもなくみたいな感じなんだけど、ただいろんな機械をさ詰め込むにはちっちゃいぐらいじゃん。
そうね、だから今なんていうの、ペットとして見てるから、ペットとして見たら、うん、まあちょうどいいくらいかなって感じだけど、
うん、
ロボットとして見た時はちっちゃく見えるね。
まあサイズ感はなんだろうな、柴犬のちょいちっちゃいぐらいなのよ、高さが。
あ、高さね、びっくりした、柴犬そんなちっちゃかったっけと思って。
高さがね、その高さが
膝に乗っけられるくらいの大きさだよね。
そうなんだけど、そのちっちゃい中にまあ何、コンピューターが入ってんだ、当たり前じゃん。
まあそうね、
あのディープラーニングがあるんだって。
え、 AI 的な、機械学習的なこと。
そう、
へえ。
だから飼い主がこういう顔しててこういう言葉で喋ってって、で家ではこういう作りになってて、っていうのどんどんどんどん学習していくのよ。
すご
だからもうまさしくペットみたいなさ、
ペットっていうかもう子供とかだよね。
まあ喋んないんだけどね、このロボット。
あ、
鳴き声がなんか鳴るぐらいキュイみたいな。
へえ。
でその鳴き声もそのもう何、用意された音源じゃなくて、
うん、
なんかもう自分で考えて、その自分のテンションをそのまんま鳴き声作ってる、リアルタイムで。
すごいね。
でそれ聞いてさ、テレビでやばーって思って。
なんかもう生き物だよね。
そうだからさ、それやばーって思ったのと同時に、あれ生き物とそのディープラーニング積んだロボット何が違うんだろうって考えちゃって。
あー、なんか仮想世界みたいな。
ねえ、そうじゃん。だって
まあね、
だってさ学習してってさ、で自分の感情もさ持っててさ、でしかもあのなんか2匹置いといて、で1匹だけ抱っこするともう1匹が嫉妬して自分も抱っこって来るのよ。
すごいことするね。
だからもう余計にさ分かんなくなるよね、生き物のそのペットとロボットのペットもう変わんないじゃんみたいな。
なんかもう魔法の息だよね。
そう、
新しいなんか生き物を生み出す魔法みたいな感じだよね。
そう本当に。でさ、しかもなんかロボットってどうしても無機質じゃん、
うん、
で触ると冷たいしさ、
うん、
あのなんかこのロボットはどうやら体温があるらしく、
すご
っ、36度ぐらいの温度を触ってなんか体感できるみたいな。
へえ。
怖くない？むしろ、
うん、怖いね。
なんかあもうロボットもここまで来てんだなっていうさ。
そう、あの洗練された科学技術はこう魔法と見分けがつかないっていう言葉があってさ、
うん、
自分この言葉あの科学技術って言えないからあんま好きじゃないんだけど
滑舌の問題。
そうでも意味はすごい好き で、
うん、
でも本当にそういうなんか常識が覆る瞬間みたいなとこだよね、こういうのって。
そう、しかもさ下手すると小型犬飼うよりさ安く済むのよ。
あ確かにね、そういう経済的な面でもねなんか違うよね、う生き物とはね。
まあ、だから、まあ、ペットその、まあ、犬猫飼いたいけど飼えないって人とか結構多分ラボットとかいいかもしんないよね。 まあでもね、あの犬はね、
自慢タイムが来たぞ。
うん、あのソファーとかに座って、ちょっと犬が吠えてるな今。
吠えてるよね、聞こえてるよ。
犬が今吠えてるから、
まあ、こういうやっぱ自慢されてるからね。
そう、こういうね、あの可愛いトラブルもあるし、ラジオ撮ってんのにね、こう吠えたりとかね。うん。
ハロー。
ソファーとか座ってね。うるせえな。
挨拶してくれてる。
あのおいでってやるとね、あのピョンって乗ってきたりとかね、できるから。ラボットできないからまだ。
それは
ね、ソファーに飛び乗るとか
跳躍力がねないからね。
そうで、しかも声に出さなくても、あの人間のその感情をめちゃめちゃ理解してくれるから犬。あの表面上は元気だけど、めちゃめちゃ落ち込んでる時とかもずっと横に座ってくれるから。
すごいね。
だから まだまだまだまだだけど、多分これ将来超えられるんだろうなっていう。
いや、全然超える可能性はあるだろうね。
てかなんならさ、もう完全ほぼ人間作れんじゃね。
うん、作れると思うよ。
まあまだ多分無理だろうけど、
うん、こういうののさ、機械学習みたいなのってさ、思うのはさ、
うん、
こう予測の範囲以外のことをしたらどうなんだろうね。
パニックになるんじゃない、人間と一緒で。
あの猫がさ、あの生き物の猫ね、
うん、
本当の猫がなんか餌を待ってる時に、餌をさ、あの皿からこうこぼれるくらいあの入れて、でその床を餌だらけにするくらい餌入れてると、猫も怖がってそこからいなくなるっていう、餌があるのに、
うん、
っていう動画があるの。
うん、あるね。
あれめっちゃ好きで、あれよく見てるんだけどさ、
うん、
ああいうことしたらこの子はどうなんだろうね、ラボットはね。
でもラボットって餌っていう概念はないから。
やっぱ餌がなくても、例えば突然逆立ちしたりとか、そういう今までの学んできたことじゃこう理解に負えないことが起こった時に、なんかどうなるんだろうっていう。
どうなんだろうね。ただそれもまあ瞬間的には、
それも理解してくれるのかな。
いや、理解というか、多分瞬間的に考えて、で分からないものだからって多分記録して、
あ、分からなかったっていうところにね。
そうで、充電するときになんかそれを整理整頓するらしいのよ、うん、そのデータを。それでもしくたまにこういうことするのかもしれないっていうデータに残るのかもしれないね。
あ、じゃあ本当にもう生き物だね。
うん、
すげえわ。
でこういうなんだろうね、なんか AI がさ人間よりさ上になっちゃってさっていう、よく話あるじゃん。
うんうん、
実際それをさ、その話を元にしたさ、あのゲーム作品があるんだけどさ、
ああ
実際そうなりかねないよね。
ああ
デトロイトって言うんだけど、デトロイトビカムヒューマンっていうゲームなんだけど。
ああ、なんか聞いたことはある。
ただああいう未来にもなりかねないよね、こういうペット。そのペットがだんだんさ家の人になっていくわけじゃん。
まあそうね、
ペットはペットで別のさ、そのロボットで、なんかいい反面怖さ反面みたいな
ね。科学がこんなに発展するなんてね、
どんどんこれからも発展していくんだろうな。
昔は科学なんてなかったんだよ。昔は魔法があってうん、医者とかも魔術師だったんだよ。
うん、知ってるよ。
なんでこう科学技術がこんなに発展しちゃったんだろうね。もっとみんな魔法の方にも力を注いでくれないと。
魔法は誰でも使えるわけじゃないから。
いや、そんなこと言ったら科学技術だって誰にでも使えるわけじゃないもん。
だって科学技術はまあ確かに知識がある人はそれを作り出すけど、その作ったものを誰でも使えるから。
魔法もそうだよ。
魔法は多分
魔法で作ったものをみんな使えるでしょね。
素質がないと多分扱えないじゃないかな、魔法は。
いや、いけると思うんだけどな。
あー、ちょっと実際使えない人いるし、魔法周りに。
でも自分こう魔法ってなんか本当に何でも誰でも使えるもんだと思ってて、
うん、
例えばこういうさ、このラボットを生み出すっていうこと自体もすごい魔法みたいだなって思うし、
うん、
なんか料理をするとかさ、それも自分の理解の範囲を超えてるわけよ、うん、僕からしたら。
あ、そう。
そうだってね、あんな土の中に埋まってるさ野菜とかがサラダなんだよ。
まあ
わけわかんないよね。
まあそれはそうね。なんでこんな食いもんてか最初はどんな姿だったんだろうとかあるし。
そう、こんにゃくとか何って思わない？
それよく言われるよね。
そうだから魔法ってそうやっていろんなとこにあると思ってて、
うん、
そうだからね、こうみんなもなんかみんななりの魔法を使ってね、こうすごいことをできたらいいんじゃないかな。
語彙力
いいんじゃないかな。
語彙力
だからこういうすごいものに触れるとそう思っちゃうね。うわ、こんなのもあるんだっていうすごさに感化されて、
うん、
自分も頑張んなきゃなって思うし、
ああ
なんか本当みんな得意なことをやろ
すごい話が脱線してぶつかったね。
うん、脱線してなんかめちゃめちゃ優しい人になっちゃった
まあもしかしたら ラボットっていう魅力に惹かれて優しくなっちゃったのかもしれない。
なあ、でもそれもあるよね。こう見た目的にさ可愛いからさ、
うん、
なんかこの子が絶対攻撃的な人間を作るとは思えないもんだからね、そうやってね定期的になんかねこう癒されてねなんかね悪いこととかも消化できるようになったらいいよね
どういう結果論よ
いや、いいじゃん、それが悪いことではないでしょうが。
あ、まあそうだね。
なんか今日の自分なんかあれだな、優しい反面すごい圧で押してるとこもあるな。
うん、ちょっと圧力に押されてる、ちょっと潰れそう
でもこれ割とねいつもっていうことに最近気づいて、
うん、
もうだからもしかしたらあれかもしんないよね。やっぱペットとかってさ親に似るっていうからさ、
うん、
親っていうか飼い主に似るっていうからさ、
うん、
自分がちょっとラボットをね飼ったらめちゃめちゃ圧の強いラボットになっちゃうかもしんない。
やだな、
こっち来てって来いっていう感じになる、
うん、来いだし、あの座ってたらもうぐいぐいあれでしょ、突進してきて、おい抱っこしろ、
そうそうそう、
おい抱っこしろみたいな、
いやなっちゃうかもしんないね。
いやちょっとやめていただきたい。
そう思うとそう、それぞれの個性ができるってすごいね。
うん、
いや今の時代はすごいんだな。
すごいんだな。
あ、自分たちもねそんなみんなにさ負けないようにさ、なんか新しいものを作っていきましょうよ。
まあイラストレーターは絵を描くことしかできないけどね。
マジシャンもさ、ラボットにマジックを教えてね、それをみんなの家庭で楽しんでもらうみたいなことができたらいいよね。だから君もラボットにあの絵を教えてあげたら。
ラボット絵描けないから。
いやわかんない、まだ描けないだけで、あの教えたら描けるかもしれない。
あの手でどうやって描くんだよペンギンみたいな手で、ね、
あのでもねあれだよ、あの牛があの桜の木描いてる動画とか見たことあるから牛だっけ、
加える口ないから。
ゾウだっけ、わかんないや、
多分ゾウだと思うよ
ゾウか、
ゾウでもあれ、うん、鼻が器用だから手の代わりになるからできてるだけであって、ラボット無理だから。
そっかそっか、ちょっと多分私の方が頭悪いかもしんないわということでね、お腹も減ってね、頭もあんま回んないんでねなんでね、じゃあ今日はこのくらいにして。いやでもなんかもしね持ってるよっていう人がいたらなんか聞きたいね、そういう話もね。でもあんまりいないのかな。
まあまだね、やっぱ値段も、
うん、
まあするっちゃするし。
まあそうだよね。
うん、
いやでもなんかどっかで触れ合える機会があったら触れ合ってみよう。
そういう場所あるよ、触れ合える場所。
なんかねカフェみたいなのあるみたいな、今ちょっとさっと検索した感じ出てきた、うん、いや面白いな、
ね、ぜひとも気になる人はね、あの行ってみてください。
はい、
あのちっちゃい体の中にすごいテクノロジーが詰まってんだなって、あの感動してください。
そうやって見る人あんまりないと思うんだけどね。
うーん、私ぐらいか。
うんそう、まあね、なんでね、皆さんもね、なんかそういう話があったら、最近なんかみんなに委ねすぎな感じがするな普通にね、あの聞いてくれてありがとうございましたっていいんだけどね。
まあでもほらお便りの欄があるからさ、やっぱり
なんかあったら送ってください。たまに読むんで、たまに必ず読むんで、
うん、 もうちょっと頭回して、ほら回して、
そうね、ちょっと学ばないとね。
うん、
ということでありがとうございました。
バイバイ。
またね。